皆さんおはようございます。受難節の一週一週を過ごしてまいりましたが、今日からこの年の受難週に入ります。イエス・キリストが十字架に向かって歩まれた一日一日を今週は特別に覚えて、死の十字架を忍びつつ十字架復活へと私たちのこの一週の歩みをたどらせていただきたいと思いますね。私たちのキリスト信仰において十字架と復活ということは根本的な確信です。で、我々の信仰が深くされるということは、この十字架と復活の理解が深くされるということですね。またそれが聖霊による私たちの経験となってくるということでもありますね。毎年巡ってまいりますこの一週をですね、私たちは逃さない、本当に神様の前に出て行く日々であらしていただきたいと思います。皆さんお忙しいことであれもこれも抱えていらっしゃると思いますけれども、それを少し横に置いて神様の前に静まりの時をですね、神の前に出ていく時をぜひぜひですね、今週取らせていただきたいなと思いますね。で、今日も十字架によるこのお言葉を開かせていただきます。先週はこのルカの福音書で、今週この十字架の歩みをたどっておりますけれども、この直前のところ32節から読んだ、またそこからお話をさせていただいたわけであります。もう一度32節に戻っていただきますと、さてイエスと共に刑を受けるために他の二人の犯罪人も引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に一人は左に十字架につけた。これが十字架の場面でありますね。そして先週が十字架の上の7つのキリストの発せられた言葉の第1弦だと思われます。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、というこのお言葉から学ばせていただいたことがあります。彼らの中には全ての人が含まれているということをこの申し上げました。直接的にはイエス様を十字架に追いやった張本人の最初立法学者が十字架の前に立っておりました。そしてまた多くの群衆がおりました。彼らはこの先導されてですね、十字架につけよう、十字架につけようと荒れ狂ったような熱狂を持ってですね、イエス様を十字架に追いやった人々でありますね。そして具体的にイエス様を十字架に釘付けしたのは職業軍人でありました、ローマ兵たちであります。無知である、むごいことを平気でやってのける人たちでありました。こういう人たちに対して彼らも許してあげてくださいという、イエス様直接十字架につけた当時の人たちに対するこれが祈りだったと思いますけれども、しかしこの祈りは神の言葉として全ての人、全ての人間に対する、何をしているのか分からずにいるんですというのは、これは人間の罪深い実はあり方を指しているわけでありました。全ての罪を犯している者のために取りなされた祈りでありました。キリストは自ら神の子でありながら十字架に釘付けられて、我々の裁き、罪の裁きを身に負ってくださいました。そしてその開かれた、釘付けられた、血が流されたその両手を広げてですね、大祭司としての祈りをしてくださったんですね。許してやってください。私でこの十字架の贖いと、この大祭司の祈りを、取りなしの祈りを持ってですね、私たちは私たちのものが救われていくという驚くべき奇跡を体験していくわけでありますね。で、この十字架上のイエス様の祈りがなされた時に、 実際にですね、許された、救われたということが分かったのは、この十字架の両側にいた強盗のうちの一人だったというのが今日の御言葉であります。十字架を無理やり酔わされたクレンノのシモンは後に救われました。主の弟子であることを否んだペテロも後に救われました。他にも主の救いに、この十字架の救いに預かる人々は次々起こされてくるわけでありますけれども、しかしこの場面で、十字架のこの場面で、真っ先に救われたのは、一人の犯罪者、強盗であったということですね。この男こそ、イエス様の十字架の贖いが完成され、テテレスタイ。イエス様の十字架の言葉のもう一つのこと、夢の言葉は完成した。これで人類の贖いが完成したと、おたけびをなさった。完成した。この完成された十字架の贖いに真っ先に預かったのは誰か。それは共にこの十字架にかかっておりました、隣におりました、この強盗であったということです。この人は最初のクリスチャンでございますね。私たちはこの強盗のこと、名前は書いてないんですけども、忘れてはならないと思いますね。また、この強盗が救われたという、こんな人が救われたということはですね、本当にイエス様の救い、福音というものの本質をやっぱり表しているんじゃないかと思いますね。どんな人でも救われていくんだというね。神の恵み、慈しみ、憐れみというのは、どんな人でも救い上げてしまうんだというですね。無条件で、ありのままで、救ってしまうんだというね、福音の本質というものをこの一人の強盗の救いの話はですね、私たちに語ってくれているわけですね。マタイによる福音書の平行記事によりますと、強盗どもという複数形で記されておりまして、初めは二人ともイエス様をね、罵っていたということがわかります。ところがどの時点でかわかりませんけども、二人の強盗のうちの一人の心が変わり始めたんですね。彼は今自分が死ぬという死に臨んで、彼は神を恐れたんです。神を恐れることについては少しお話したいと思います。そして自分は大きな罪を犯してきたんだ。多くの罪を犯してきた自分だということ。そして今まさにその自分が十字架上でその報いを処罰を受けているんだということを彼は受け入れます。しかしまた一緒に十字架についておられるこのナザレのイエスというお方は違うんだということを感じ始めるんですね。まあ、当時イエス様はガリアがナザレから出た預言者としてすでに有名でした。彼も噂に聞いておってその名前を知っていたと思います。またこの方がメシアかもしれないということも聞いていたでしょう。そしてこの強盗もまたユダヤ人なんですね。小さい時どこでどう間違ったか分かりませんけども、ユダヤ教の教会学校でシナゴグでモーセの律法を叩き込まれた男であります。その方が自分と一緒に残酷な刑を受けておられる、そのイエス様の姿、お言葉によって彼は変えられていくんですね。この冒頭は40節にですね、仲間の罵りに対して心が変えられた。この冒頭は仲間の罵りに対してこう言うんですね、40節。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのかとこう言ってるんですね。神を恐れないのか。神を恐れるということについて少し考えてみたいと思います。お前の神を恐れないのかと言いましたけども、彼もつい先まではですね、神を恐れない者の一人だったんです。しかし今、彼は神を恐れる者となったんですね。で、彼が神を恐れるきっかけはやはりですね、自分が今、自分の死に臨んでいるという、この場面であったと思いますね。 アメリカの精神科の医者さんでキューラ・ロスという方がいらっしゃいます。この女性のお医者さんですけどね、この人が死を迎えつつある患者さんとの対話をこの記録した本、死の瞬間、あるいは死の瞬間の対話という本を書きました。この本が非常に有名で、日本語でも翻訳されております。非常に多くの人に読まれている大事な本なんですね。多くの方が死を考えるときに、この臨床医のこのまとめた、この精神科のお医者さんがまとめたこの本をね、必ず読みますね。でこの本の中にキューバ・ロスという方はこういうことを書いております。多くの人々は